今日の水戸黄門様は先週に引き続き3名の方にお願いをしております。元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長兼高正人先生、前駐スルタンオマーン国特命全権大使小林俊則先生、そして元 NHK でおしんの演出をされておりました映画監督大木和文先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも高橋真也です。3週にずっと映画の話とか、はい、時代の話をしてきましたけど、
はい、いろいろそれながら
僕ね、あのタイトルが、はい、大木さんが今撮ってる熊本のね、
はい、
水害の話なんです。このささやきの川っていうのはどっからこのタイトルをつけたんですか？
いや、そのなんかね、なんかこう水害にあった人をいろいろ聞くわけですよね。そうすると要するにどんどん水が上がってきて、それでその奥さんが足が悪くて動けない、なんとか引っ張って上の階に行って上がっていって、それでもどんどん上がってくるんですね。だからしょうがないからどうしようと思って、とっさになんか丸いなんかこう棒があったんで、それであの屋根をこうつっついてですね、あの要するに屋根の上に出るんですよね。そうすると一面も水でですね、それ で、まあ、結構2人とも70過ぎた方ですからね、そんなに体の自由が効かない中で、あのどんどん水が押し寄せてくるんですけれども、そうすると向こうの方にラクティングってあのボート、救助ボートが来てるんだけど、うん、そこへ届かないんですよ、まあ、こうね。そう、電線があって、その奥さんと2人電線はこうぶら下がりながら、うん、なんとか助かったっていう、そんな話を聞いたんですよね。で聞いて、その彼がカメラをでずっと川の鳥を撮り続けてたっていうんですね。でそしてたまたまその時にも逃げる時もなぜかカメラをぶら下げて逃げて、その間のところずっと写真撮ってるんですよ、うんうん、それはなかなかすごい迫力があるんですけども、それ でその方が、やっぱそんなひどい目にあって、じゃあ川からしばらく川から離れたかったんですけど、なりませんでしたかって聞いたら、いや翌日も川に行ってさ、あの鳥を撮ってた、山セミかなを撮った、
うん、
その話聞いた時、何かこう不思議な、ね、人間のこう なんかこう水害にあるいは洪水にあっても人間の中にあるものって何だろうという、ちょっと自分の中にその人間に対するそのどうこれは 何があるのかなという思いがこう膨らんできたんですね。その謎を解くってちょっと大げさなんですけれども、うん、その川に対する人間の思いっていうのは多分リーチの得意な話だと思いますけど、もともと人間って文明始まったところからアナメソポタミアは全部川と共に生きてきてるから、うんうん、どんなものにどんな洪水があっても人間っていうのは川と関わって生きていかなきゃいけない、
うん、
でその人も多分そのような多分人類がずっとこう生きてきた過程の中でこう培われてきた遺伝子みたいなものを持ってカメラを持ってまた川に近づいていったっていう話を聞いた時に、どういうわけだかささやきっていう言葉をちょっとあんまり理屈ではないんですけどね、何か呼びかけるささやき、小さな声だから我々はふっとこう近づいていって声を傾けなきゃいけない、そんな思いからちょっとつけてみたんですね。
結局ね、あの大木さんのこの表題にしたって、タイトルの作り方も今の話聞いたなんかセンスがあるな思いますね、
うんうん、
そういう面では、
うん、
それは前の回言うたようにやっぱりクリエイティブなんですよ、
うんうん、
脳の動きが、
うん、
そういう面ではやっぱりクリエイティブイコールやっぱりまあ機械的じゃないんですよ、
うん、
そういう面では、
うんうん、
と今小木さんね、私が一番恐れてるのはね、ね、芸能とか映画も含めて全てね機械的になってきてるでしょ。
おっしゃる通りですね。
これはね、やっぱりね、人類にとってね、文化にとってね、決していいことではないとかっていうことですね。例えばあの、まあ、G の問題ですね、ギガの問題です。30年間で10万倍
うん、
進んだんです。その10万倍速度が上がるいうことは、うん、映画の作り方も全て機械化されてしまうっていうのはね、それは今度もあのゴジラの問題ありますけれどもね、僕はすごいことは思いますけれども、 あれ新藤さん映画あんなんでいいのかな
今やね死んだ人が出てくるからね。
あ、本当そう、うん、
だから確かにいやこういうやり方でいいのかなってほんまに思いますよ ね、うん、
そんなブルーシートに囲まれて、うん、そこであってそんなんでええかなって、うん、初期のゴジラって本当に何やと思うような、うん、するとあれが映画や思うんですよ、
うんうんうん、
そういう面ではなんかねウルトラマンでも今シュワッて言うとほんまにね、
ええ、
その昔はうわ何やこれって人間が入ってるの丸出しやないか
それとか手ぐすで釣ってるわとかね
おいおいおいみたいなねさら時代劇見てたらね、うん、門が閉まってんねん、
はい、
このぐらい開いてんねん、
う
ん、自転車映った
隙間からそれはダメでしょ。
昔はねフィルムの頃はね消せへんからね結構大変やった時はいっぱいあるんですよ、
ね、
うん、あの言ってみたらね電柱、
そう電柱、
ね、電柱杉皮を巻いて杉にするわけやね。
あ、なるほど。
ね、で電線が電線消えへんからそれより下で映すとかねでロングに車が走ってとかありますやん、うんうん、それ消えへんから大変やったんですよ。だから いない時にやるとかね、
うんうん、
だからあの今度はテープで録画できるようになった時はストップかけてさそれをあの探す人ができてきたりね、う
ん、なるほどなるほど。
今デジタルになったから電柱は何ぼ消せるし、そうそう、何ぼでも消せますよ、
うん、
車が走ってても消えるし、
うんうん、
あのね、中心ぐらい一番困んねん。
なぜですか？
電柱でございます
関西や大阪やな大阪
そう大阪人ってこれやねん、なんかね、うん、まともな話したら消したくなる
いやほんまにねあのアスファルトの道ね砂撒いてたんですよ昔は、
うん、
今もう撒かんでいいですもん、
うん、
あれ大変でしたよ ね、
うん、
昔はだからあのね、うん、あのでおしんの時もおしんも時代劇みたいなもんじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
それで戦前の話だからね。そうするとこう高台からこうある村を取るって言って、うん、いいところあってね雰囲気あるんだけどね、それでじゃあこれ取ろうって言った時に美術部が来てアンテナどうすんねんとかね、あ、
うん、
あ、いやいやしょうがないですね。で全部なんかいろんなところにござをやったら置いたりとかね、はいはい、うん、いろいろで今言った土を砂を撒いたりとかであって、うん、結構それだけで大事になるわけでね、
うん、
でもそれがやっぱり何かいいか悪いかじゃなくてそうやって作っていった感覚っていうのがやっぱり ね、うん、
そうね、
懐かしいし、なんかどこかでそれ絵にも出るような気がするんだな、うん、ぬくもりみたいなものね、
手作り感ね、
はい、そうですね。岡山の美観地区はありますやん、うん、あそこに砂ずわっと巻いたことありますよえ二トン車何台だから、それでも全然足りひんわけですよ。あと問いとかね、あの辺がもう大変ですよ。
あのベトナムはおしんすごいですね。
人気あるんですか？全然文化違いますけど ね、
やっぱりね、あの農耕民族の発展の仕方って一緒なんですよ、結局ね。やっぱり町づくりにしたってね、
うん、
やっぱりこの、まあ、雨がよく降る地域っていうのは、
うん、
やっぱり家も木なんですね、
うん、
砂漠地帯っていうのはやっぱり木があれやから、
うん、
やっぱり石とか、
うん、
そういう泥固めて家作るって、
うん、
これね本当に環境は人間も含めて、うん、全てですよ。
おしんはあのアラビアでもものすごい人気だったんです
よ、
特にイランとかですね、
ああなるほど、
ほとんどの国民が見たっていう、まあ、話を聞きましたですね。
おしんはアジア系すごいですよね、
すごいですね、
でもエジプトでもね、やっぱりそういった結構テレビでやってて、で横につけると見るんだけど、やっぱりほらこの言葉で喋ってたんですね、あれが結構新鮮で、
その海外行っておしん取ってた人って言うたら、そういう意味で評価高いに違うか。
そうですよね、
うん、
僕ハワイでね見とこも見たことあるんですよ。ほんならボスって言ってハワイよなーと
なるほどボス、なるほど吹
き替えられてるんですね。
そうそうそう、ボスね、ボス
なるほど
コーヒーかみたいな、
わかりやすい
今撮影の真っ最中でしょ。
そうなんですよ、今ね 冬のロケが終わって今度6月にまた行くんですよ、熊本の人吉ね、
うん、
でなぜ6月に行くかっていうと、その今水害にあったのは話ですから、ちょっと雨を狙わなきゃいけないね、
うんうん、
それで雨を狙うということもあっていくんだけど、これはなかなか難しくてですね、映画っていうのはよく存じですけど、 狙っていくと必ず外れるんです、大体ね。大体負の方向に働くんですよ、エネルギーが。だからあの、ね、毎年大雨降るんで今年は降らないねとか、逆に降りすぎても困るわけじゃないですか。これは非常に難しいんです。
要するにね、雨、本当の雨が降ってる時で撮影しにくいんですよ、ね、そうそう、濡れるから、機材も濡れる、全てが、ね、やっぱり、うん、その時は降らさない仕方ないってなるんですよ。で雪だって本当の雪が降ってる時映るか言うたら映らないですよね。これライトの加減や何やかに全部あるから
曇りぐらいが一番本当はやり
やすいね。曇ってる時に雨を降らすいうのが一番いいですよ、ベストですね。
でも曇りなんてそうしょっちゅう起きない、意外とないんですよ。
なんか最近多いですよね、晴れてる時に雨降ってる時の結構見ますよね。もうどうしようもないから、時間的なこともあるし。
撮影クルーってどのぐらいで、
全部です、まあ、低予算ですからね。どれぐらいだろう、クルー自体は15人か20人ぐらいですかね。
それでも15人、20人、
いやでも足りないんですよ。いやいや
全然足りないです。
それはそうですよね。
普通にテレビ撮るんでもう30何人最低、最低ですよ。映画になったら倍以上ですから、倍で機械で100人ぐらいいますよね。
そうそう、だからもう1人何役もやるみたいなね。
そしたらあれですな、まずあの赤バラで火花の人を動員すること。
使い物にならない、
使い物になるからって言
って。本当に一つ目やったら藤木さんですよ。
もういくらでも
藤木さん頼みに行くから。
いやだからその新藤さんに紹介していただいたね、録音、まあ、ちょっと話して
る、はいはい、
録音って、いやこんなこと言っていいか分からないけど、今若い人たちで録音が少ないんですよ。
少ないですね。
なぜかって言って、今若い子は派手な方に行っちゃうんですよ、
ね。あ、なるほどね。
でどうせだったらカメラマンになりたいとかって、録音ってちょっと一見地味じゃないですか、うん、でもものすごく重要なんだけど、その相手がいなくて困ってて、はいはい、新藤さんに紹介したら、栄光流って大阪の人を紹介してくれたら、これがすごいいい、
あ、いい方だった。
いいんだけど、はい、要するにで最低どうやってって2人いるじゃないですか。
います。
ちょっと予算1人しかいないと、うん、1人でやりますって。
でやってくれ、ワイヤレスでやってるんですか。
やってんで、それがね結構ちゃんと取れてるんですよ。
いや僕は下手くそ言ってた子やね、多分ね。
そうなんですね。
いや僕はだからあれ去年のやった自主映画なんですけど、それも僕は結構ねマイク振ってるのあるんですよ。もうお前撮っとけって僕がマイク振ってたんです。
そうか、新藤さんもともとそっちま
でやってましたから。
そういう人は見かけによらんねん。ここにいる新藤さんと現場にいる新藤さん違う、
パワハラ新藤さんになるんですか。
いやさから大木さんが電話って、いや新藤さんのおかげで助かってますわいうね、話をされてたんで、
でもやっぱ技術さんってね大事ですからね。
大事ですよ本当にね、うん、本当にねなかなか難しいんですよね、
うん、
でほんまに今録音部さんっていないですね。
ないです、
うん、
あと助監督のなり手がいない。
そうです。
助監、
そうか、
これ今だからあの人手不足。なぜかというと今はもう機材が進歩して、
うん、
昔は必ず助監督やってやないと監督にならなかったけど、
うんうん、
今は慣れちゃうんですよね、うん、
あ
だってあの
なんだっけ機械がね結構
いや、いやあの山田電機行って変えた、うん、30、40万の機械買ったらもうそれ取れちゃうじゃないですかね、
うんうん、今携帯でも取れるでしょ。
そうそうそう、
だからそれで今度編集もパソコンで、うん、それのなんぼでもあのお金もかからずにできるように編集できますやん、
うんうん、いやそうです。今映画やからカチンコは使うんですか。まだ
使うんですよ、
うん、カチンコだけは使うんです。
使う場合と使わない場合我々使ってますよ。
なるほどね、
う
ん、あのねきっかけなんですよやっぱりね、
うん、
要するに、
ま、してるカチンコって
わかります、カチンって
ねえあれ、
そ昔はそれでフィルムと音をそこで合わせたんですよ。
あ
そう
だからカチンコがいるんです。いたんです。
ね、
でも今はそのカチンコがならへんとあの役者さんが動かないんですよね、
うんうん、
3、2、1って やられても、
うんうん、
動いていいのかどうかわからへんという。
役者さんがね、
う
ん、
カチンとくるとパッと体が動くみたいなね、うん、
なるほど。
そこでやっぱりカチンコ使うんですよね。
今日は新藤さん上手ですよね。
この3週ものすごく喋っていただいてますよ。
やっぱり反対に
ちょっと喋りすぎや ね, ね
反対にやっぱりプロや
ねえ、うん、思いました、うん、
自分の範囲はきっちりね、大木さんでもそうやもんね、
うん、
大木さんはほんまに映画に対しては熱いね、
うんうん、熱いですね、
うん、
でも大変や思いますよ、うん、6月雨をねあれしながらっていうのは、
一回あの大木さんね
遊びに行こう、
その、
ね、働きに行ってください
。
熱意をねあの藤木さんにね話してみたら ちょっとビビるから
前でもお会いしたことあの ご子息の方っていうか、
はい、そう
今ご紹介いただいて、
はい、それ本当にあの藤木さんっていうのは映画化になりましたからね、あのお父さんが、
カジノのね問題でしたね、
うん、それそういう面ではすごい、ね、あれテレビドキュメンタリーを映画化したいうことは、うん、相当あれでしょうね、多めに撮ってたんでしょうね、あのテレビの、
うん、
あれは
相当回してたんちゃいます、うんうん、
テレビのまた取材のビデオを借りてその尺をもらってってやってるから相当な、
うん、それがあるんですね、
あれとあのプロデュースした女性がそのまま残って全部仕切っとるわけだね、うんうんうん、考えたら
だからまあ、あの作品はそんなにむちゃくちゃ金はかかってないですよね、
う
ん、
あドキュメンタリーとしてね、う
ん、簡単に大木さんの今度の映画の方でむっちゃかかると思います、
う
ん、
いややっぱりフィクションはかかりますよね、ドキュメンタリーはねやっぱり、うん、ある程度計算できるんですけど、
長官一回あの大使もその旅館行かはったことあんねんやったら一回撮影中に喜びます、
あいいですね、
働きに
働きに
本当にいい旅館なんですよね、
あの本当にいい旅館ですね、
あそうですか、はい、僕一番ねほとんど若い子東京におった時一番嫌やったのはねお盆なんか、はい、田舎に帰るのっていう、
うーんなるほど、
大阪人にしたら大阪田舎じゃないね、
うん、
と東京の人は東京以外は全部田舎、
地方ですから、
そうタメちゃん田舎帰るのって、はい、いう感じやん、大阪に帰るね、あね、田舎に帰るんでしょおいおい
イコールね、出身地っていうかふるさとっていう感じですよね、うん、田舎に帰るっていう、
あそういう感じで
都会とか田舎っていう感覚じゃないと思うんですけど、
そうですか、東京の人は
そういう感覚やったね、あ僕もね学生の時千住大橋渡ったところの足立区っていう、はいはいはい、梅田ね、はい、全部周り田んぼですよ、うんうんうん、え田舎帰られる、おい1200年の都じゃとか言って た
京都ですからね、
長官そういう今です
だと思いますね、
こいつら大阪を田舎へ嫌がって思ってまして、
ね、大阪人としてはそういうふうに受け止めますよね、
そうかもしれません、あの、ね、私のお袋なんかね、例えば親戚が集まるじゃないですか、
はい、
で親父の出身地からも親戚出てくるでしょ、うん、田舎の人たちはこちらへって言うんですよ、
ね、
ちょっとなんかさすがにちょあれかっていうと思いましたけど、あのそういうあれでも ないんですね、あの、まあ、その出てきたところの人たち、ね、
大木さんはブラジルにおったからそのブラジルの言葉でその通り喋ってるから、バイリンガルやけれどもどうやったんですか、こっち帰ってきてすぐは、
いやうちはあのうちの親父が現地の学校ということで、うん、他はみんなアメリカンスクールとか行くんだけど、うちの味だけが現地ので、僕はポルトガル語の学校で、ブラジル人の中で一人だけ日本人の中でずっと6年間いたから、うん、あのなんていうかな、日本語というよりもあのまだ帰国子女ってことはない時代で、うん、周りから当然こう変な目で見られるし、学校の先生も英語の先生もお前はあの外国帰りだから英語がうまいだろうって、
うん、
英語は全然喋れないわけですよ日本語下手だし英語できないし、はい、こいつ何なんだみたいな、そういう目で見られる、行動おかしいしみたいな、うん、それで、ね、だからあの頃から映画館に通い始めたわけですよ、
逃げ
方です、ね、そういうストーリーだ、
なるほどなるほど、
それが良かったんですね、
良かったことじゃないか、結構逃げ場でしたね、逃げてましたね、
最後上手に美味しいとこ取って
いい話で締めていただきました、
なんでかとこれ聞いてる人、そんなんでブラジルから帰ってきて、ほんで結局は東大に行ったんかと、地頭ええねんなと、上手にそれをね埋めるね
それは理事長が見てくれてね
本当に
いやいや、それはもう NHK でおしんを取られてたんですから、
うん、そうね、大した前ね、
ねえ、
逆にそれ東大出て NHK 行って、あの頃現場にいた人ってドラマの方に行ったって何人ぐらいいます、うん、あれ高橋さんは早稲田でしょ、見た、
あれはそうですね、高橋さんはね、うん、三田さんのね、旦那、
平山ちゃんは慶応やし、うん、ドラマで東、あの、あ、後の高橋 さんはあの同期のあれ東大かな、
いや俺の同期の高橋はいなくて西村っていうのがいて、
あ西村
吉木っていうのがいて東大ですね、うん、
東大ですね、
坂の上、坂の上の雲とか、そうそうそう、秀吉とかとって、
ドラム部長
なんて、ドラム部長、そうそうそうそう、う
ん、あれドラム部長で終わったんかな、
いや彼はねその要するにそっちの方にあんまり興味なかったの、節制するようにで作りたいって言って、うん、でプロデューサー業務に専念して、それで坂の上の雲を取ってあのやプロデューサーやった後に何かもうもう全部なんか仕事はやり尽くしたみたいな感じで、
うん、それ出世したいと思えへんのは大木さんもせ、
うん、
大木さんも全然しやっぱ現場に降りたい、現場
主義、うん、まあ我々は現場にいたいか出世したいかって結構分かれていくんですね、う
んうん、大木さん現場に降
りたい、もう全く興味なかったというか出世もできなかったんだろうけど、
いやいやね
本当にそう、
うん、でもいいものねたくさんね残していただきたいですね、
賞もあるしね、
うん、
逆にいや賞ってまともな賞よ、
いやそうだ、変なの言ってないじゃないですか、
ノーベル賞は誰でも買えるけれどまともな、あのギャラクシーなんかは
あれはまああのもうだいぶ前ですけど ね、
若い頃は賞持った、
あそうなんですね、
大した人やのにお首にも出せへんけど、
そうです
ね、逆に
ニコニコしてね、
そうそうそう、うん、悪人やね、
悪人なんです
よ、地獄行きやね
そんなことないですよ、
いや ここにいてる3人はみんな地獄やねんで誰一人天国に呼ばれても俺地獄でええわいうタイプがなんでか知ってる、友達みんな地獄や、
あそのが楽しいという
天国なんか言ったら、どない考えても大使が、大木さんが橋村先生のような喋り方と振る舞い方できる、
いいえできますってできますできます頑張って頑張れば頑張ればできます、
ほんなら、ほんなら、うんうん、長官今度から大使は、はい、天国軍に占いしてもうて、
ぜひお願いします、
いやその代わり、ね、願地獄やから、
はい、
おそらく長続きせえと思う、確認、
いや大使は理想の上司金高長官でございますから、そこまでもやっぱり長官についてい
け
い
ただけ
たら、どんな地獄や
そうでしたね、
小林さん地獄組の方が気楽でいいっすよ、
そうかもしれません
今日は地獄組の気楽な話で終わりましょう、
またあの先生方ね、あのお時間見つけてきていただけたらと思います、今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
金高正人と
小林俊則と
大木和文でした。